本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第11章37節から44節、ルカの福音書第11章37節から44章となります。ルカの福音書第11章37節、イエスが話を得られると一人の大祭人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだパリサイ人、お前たちは白花、雲香、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。災いだお前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。クリスマスのシーズンとなりました。今日はアドベントの第2回目の礼拝、高端節の第2回目の礼拝となりますが、この季節は昨日もですね、私のところに回覧板が回ってまいりまして、手渡しの回覧板というのが回ってまいりまして、その中に年末の募金をしましょうというような呼びかけがありました。このようにこの季節は年末の助け合いの募金や救世軍の社会鍋など、経済的に困窮している人たちに自分の心と手を差し伸べようという、そういう呼びかけをよく聞く季節であります。つい最近知ったんですけれども、私の大学のすぐそばの事務室でアルバイトをしてくれている学生が、東京神田の救世軍の将校、つまり牧師のですね、娘さんだったということが、最近分かって、そして彼女もですね、このクリスマスの季節に東京の街頭に立って、そして社会鍋の募金の呼びかけをするというふうに言っていました。本当に尊い働きだと感動するとともに、襟を正される思いでもありました。私たちはイエス様に出会って魂の救いを得ても、もしそばで苦しんでいる人たちに対して心を閉じ、自分の手を差し出そうとしないのならば、私たちの信仰は虚しく、何の役にも立たないものであります。信仰そのものが本物かどうか疑わなければいけない、それほどのものだと聖書は言っています。私たちキリストの平和教会でも、今年捧げられた献金の一部をそのような働きのために捧げたいと願っています。しかしそれにあたって、私たちはどういう心でそれを捧げるのか、またこのクリスマスの季節、私たちはこの心、自分の持っているものを誰のために使うのか、本当に考えなければいけないと思います。そのためにも今日私たちに与えられている聖書の言葉はとても大切です。私たちの心をえぐるような言葉かもしれません。しかしそこにクリスマスの意味を聞き取ることができる、そういう言葉でもあります。今日の箇所、今、読みました今日の箇所ですが、これはイエス様がパリサイ派の律法学者の家にランチに呼ばれた、その時の出来事を記したものであります。 新約聖書の中にはパリサイ人と呼ばれる 人々が出てきます。イエス様に敵対した人々としてですね、パリサイ人というとも極悪非道の人間のようなイメージというのが教会の中ではあるかもしれませんけれども、決してそうではなかったのです。彼らは宗教的な特権階級に属していませんでした。自ら働きながら収入を得て、聖書を一生懸命勉強して人々に教える、そういう熱心な人たちであったのです。伝道者パウロもパリサイ人でありました。実はイエス様自身もパリサイ人であった、パリサイ派の律法学者の一人であったと考えられているのです。今だったら誰みたいな人ですか？私みたいな人です。簡単に言えば、自分で働いて自分の収入を得て、そして自分で聖書を勉強して教える。ですからイエス様の今日のこの非常に厳しい言葉ですね、それは私自身に語られた言葉として私は聞かなければならないのです。そして聖書を教える立場にある全ての者たちが自分に向けられて語られたものとしてこの言葉を聞く必要があります。ではそれを聞く皆さんはそれを人ごととしてですね、上の空で聞いていいかというとそういうわけでもないと思います。ここでイエス様は食事に招かれたと言われています。これはランチであったというふうに考えられているんですけれども、人を自分の家に招いて食事を一緒にするということはかなり親しい間柄であったということを意味します。つまりこの人はイエス様を陥れよう、イエス様と喧嘩しようと思って家に呼んだんじゃないんです。親しい交わりを持ちたいと思って招きました。しかしここで彼はですね、イエス様から非常に厳しい言葉を言われることになります。イエス様はこの人を攻撃しようと思われたんでしょうか？イエス様は喧嘩を売ってるんでしょうか？何のためにイエス様はこれほど厳しいことをこの人に言わなければならなかったのでしょうか？ここで何度も災いだという言葉が出てきました。しかしこれは呪いの言葉ではありません。そうではなくて嘆きの言葉であると、悲しみの言葉であると言われている。中にはですね、災いが来ますぞというふうに訳しているものもあります。イエス様が嘆き悲しまなければならない罪がこの人の中に隠れていたということであります。イエス様はこの人がその罪から救われることを願い真実を語られたのです。しかしその思いは伝わらず、パリサイ人全体がイエス様を敵対するようになっていく。そのきっかけは何だったか、それは何だったかというと、ここに書いてある通りにイエス様が食事前に手を洗う儀式を行われなかったということだったと書かれています。私たち今特にインフルエンザが、冬はですね、インフルエンザが流行るので外から帰ってきたらまず手を洗いますね。で、そういうふうなこととは違ったんです。意味が違った。宗教的な清めの儀式として手を洗うことが当時行われていました。こういうふうにですね、食事の前にこういうふうに手を挙げるんですね。そうするとそこに水差しで水を交互に何度かかけてくれる。こうやってでも肘からですね、水がこう滴り落ちるというような状況にする。で、まあ、そこで使われている言葉はバプテスマという言葉と同じ言葉であるのです。ちょっと余談になりますけれども、洗礼式の時に神霊といって体全体を浸さなければいけないと考える、教会とですね、上から水をかければいいと考える教会とがあるんですけれども、上から水をかければいいと考える教会の根拠はここにあるんです。 上から水をかけることが同じ言葉で使われているからそれで良いのだというふうにこう考えられているということがあります。今の余談ですけれども、この食事の前にこう手を清める儀式をするということはそれはユダヤ人にとってはとても大切なことでありました。でこれを行わない者たちは汚れた者とみなされていたということであります。ですからこのパリサイ人はイエス様が手を清める儀式を行われなかったことを驚き怪しんだのです。たまたま手を洗わなかったんじゃないんです。みんなやってもらってたんです。だけどイエス様は私はしないっておっしゃった、わざわざ拒絶なさったということに驚いたわけです。どうしてだろう。ここで確認しておかなければいけませんけれども、この食事の前に手を洗うという儀式は聖書の律法の中では定められていないのです。もともとですね、もともとはその外出先に行くとその何か汚れたものに触ってしまうかもしれない。でユダヤ人たちは汚れということを非常にこう避けてまた恐れて生きていた。だからそのでもどんなに気をつけていても外出先で自分が知らないところで何か汚れたものに触ってしまう可能性というのは当然あるわけです。すると彼らは一つの食卓にですねの周りにこう横になって座って手を出してこう食べてたわけ。そうですね、そうすると汚れたものが触ったものは汚れるんです。だもし自分が汚れていたらその食事に出された食事に汚れが移る、そしてその汚れた食事に手を伸ばして食べた人も汚れるということになる。だからその自分の汚れを人に移してはいけないっていうそういう思いもあったはずです。みんなが手を洗ってみんなが清められてから安心して食事の交わりをする、それがその趣旨であったようです。ですから良識的に考えるならば決して悪いことではないんです、そこには他人への他の人に対する配慮があるということが言えるでしょう。しかしイエス様があえて意図的にですね食事前の手洗いの儀式を行われなかったことには理由があったに違いありません。イエス様は多くの人たち多くの病気の人たちに手を置いて癒しておられたのです。中には汚れた病気だと言われているそういう病気にかかっていた人たちもたくさんいました。もし汚れた病に侵された人に触ったら自分も汚れるということであるのならばイエス様も汚れでいっぱいだったはずなんです。しかしイエス様は汚れていると言われているものに触れても汚れが人に移ることはないとはっきりおっしゃっておられます。汚れが人から人に移ることはないのだとイエス様おっしゃっているんです。外から人を汚すことができるものはない、人を汚すものは人の内側にある汚れた思いであるとイエス様はおっしゃった。マタイの福音書の15章にこのような言葉があります。イエスは言われた、あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り皮屋に捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出ていきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらが人を汚すのです。しかし洗わない手で食べることは人を汚さない。イエス様はっきりおっしゃって、何が大切なのか、本当に汚れているものは何か、イエス様はこのことをはっきりさせるためにあえて手洗いの儀式をなさらなかったのであります。このことを行動でイエス様はお示しになった。そしてそれに驚いているパリサイ人に言われます。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪でいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく うちのものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなたにとって清いものとなりますと言われました。ここで杯や大皿の外側と言われているのは、外から見える人の行為のことです。内側というのは、人には見えない人の心の働きのことです。このパリサイ人は決して人から非難されるような人ではなかったはずです。イエス様の言葉を聞いて、その教えに共感し、交わりを求めてきた人です。人からは立派な人、人格者と呼ばれるような人であったかもしれません。また困っている人たちのために施しをするということについても、やるべきことはやっていた、そういう人であったに違いないのです。当時のユダヤ社会について書かれている本の中に、当時のパリサイ人たちは中に本当に人格者も多かったということが書かれています。何か人のものを盗んだりするような人ではなかった。それなのになぜイエス様、その内側は強奪と邪悪でいっぱいであると言われたのでしょうか。このことについてある神学者は次のように解説しています。この人は神様から自分を盗んだのだと。わかりますか。外側を作られた方は内側も作られたのでありませんかと言われています。あなたは自分の体は神様が作ったと信じているでしょう。しかし、あなた体だけではありません。あなたの心そのものも神様がお作りになった神様のものです。本来神様が創造なさり、神様のものであったそのあなたの心、そのあなたの心をあなたは神様から盗んだのだとおっしゃっている。神様のものであったその心を自分のものとして、自分を喜ばせることに自分の心を使っているのではないか。そのことをイエス様はこの厳しい言葉によって指摘しておられるのであります。律法を守る、また律法以外にですね、律法学者たちが考えた言い伝えや規則を守る、それによって自分が神様に喜ばれていると思う、それが自分の喜びとなる。しかし、あなたのその心は神様から離れているのではないのか。神様の心が本当は分からなくなっているのではないのか。病気の人は汚れている、礼拝を下げられない者たちは汚れていると思い込んで、彼らに触れたら汚れると恐れて、これらの人たちと距離を置く。そして食事の前に入念に汚れを清める儀式を行う。それは神様の心なんだろうかとイエス様おっしゃっているんじゃないでしょうか。あなたは貧しい人たちに施しをしているかもしれない。しかし、あなたの心は貧しい人たちから離れてしまっているのではないのか。あなたは彼らを汚れた者とし、自らを清い者として生きているのではないのか。あなたの心が彼らと結びつき、彼らと本当に共に生き始めるのならば、すべてのことが清くなるのだ。あなたの内側を清めるお方は、あなたの外の行いをも清め、あなたが関わるすべての人を清いものとしてくださる。あなたもその愛に生きようとイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。パリサイ人たちの熱心さは、10分の1の捧げ物をするということにおいても徹底していたと言います。10分の1の捧げ物というのは、収穫や収入の10分の1を神様に捧げなさいという律法の定めです。パリサイ人たちは律法に定められている以上に厳格にやっていた、そういうふうに言われています。それはですね、ここにこう書いてある、発芽、運行、あらゆる野菜などの10分の1と 書いてありますね。このハッカやウンコウなどのハーブはですね、捧げるべきもののリストに入ってなかったというのです。つまりどんな小さなものでも神様から捧げるように求められてないものさえも彼らはきっちり測って自分の一つ捧げていた。もちろんこれは責められるべきことではありません。本当に立派なことです。しかし彼らはそれをすることによって公義と神への愛をなおざりにしているとイエス様は言われる。公義というのは裁きのことです。そして神への愛は英語で言えば The love of God ですから、神に対する愛とも神の愛とも理解される表現であります。またなおざりにするというのは通り過ぎるとか無視するという意味です。裁きや神様の愛あるいは神様への愛という最も重要なこと、神様が最も関心を持っておられることについて神様の心を踏みにじっているということです。それはそのようにしている自分を誇り、自分を義とし、それをしない人たち、それができない人たちを見下すことになるからであります。私は先日来ですね、ある方から次のような話を聞いてとても心を痛めています。あるキリスト教会では十分の一を捧げるというのは自分に与えられているすべての十分の一を捧げることであると教え、それができないと天国には行けないかもしれないと脅すというのです。例えば人間に与えられている時間は1日24時間だから、その十分の一である2時間、まあ、正確にはですね2時間24分は神様のものである。だから1日2時間半祈ることが10分の1を神様に捧げることだということらしいんですね。そして私はその論理がどこから出てくるのか分かりませんけれども、一般の信徒の人は1時間、牧師は2時間祈らなければいけない、そうしなければ天国行きの切符は取り消されるかもしれないというふうに脅すというんです。そしてそのように脅された人がトラウマになってですね苦しんでいるという現実がある。本来祈りは楽しいことなんです。祈りは本当に喜びです。神様との交わりである祈りというのは本当に私たちに喜びを与えてくれます。力を与えてくれる。祈りの神様との交わりの時は喜びの時です。しかしそれを義務として脅しの材料に使われた途端にですね、祈りが苦痛になってしまうんです。神様がこのようなことに対して激しく怒られるということは当然のことであります。そもそもですね、天国行きの切符を取り消すという、天国行きの切符という発想自体がおかしい。そのように言う人がイエス様の救いを本質的に理解もしてないし体験もしてないことは明らかであります。なぜならイエス様の救いというのはイエス様に出会った時にもうすでに始まるからです。その時にもうすでに天国に私たちは移し替えられているのです。神の国の中に私たちは生き始める、この地上にいながら天国に生き始めるということを私たちは体験するのです。先ほど言いましたけども、本当に十分の一捧げなければいけないんだったら、一般の信者は1時間でいいよ、牧師は2時間に乗らなければいけないよっていうこと自体も論理的に破綻しています。すでにイエス様を信じて救われているクリスチャンに対してこのようなことを言って脅すということは、裁きと神の愛、神への愛の本質を踏みにじることだということは皆さんもすぐにお分かりになると思います。神様は安息日を覚えてこれを聖とせよ、聖なるものとせよとお命じになりました。安息日に礼拝を捧げ、神様と交わって、そしてゆっくり休息を取り、そして命に満たされなさいと招いてくださっています。十分の一じゃないんです。 7日の中の1日ですから7分の1なんです。本当は7分の1なんです。しかしそれは頑張って安息日ですね、24時間頑張って祈り続けるということじゃないんです。神様の御声に耳を傾けて礼拝を捧げて昼寝をしたりして休むことなんです。それでいいんです。神様はそのようにして私たちと交わってくださる、それを喜んでくださっているのであります。自分勝手な決まりを作り、裁きの本質をねじ曲げ、神様の愛、人が神様に対して持っている愛を踏みにじる、それがパリサイ主義の本質であります。イエス様をランチに招いたこのパリサイ人は悪い人ではなかったはずです。善人だったと思います。しかし自分が決めた基準によって自分を義なる正しいものとし、それができないものを心のどこかで見下げる、そういう思いはあったのではないでしょうか。イエス様は心の奥に潜む高慢を見抜き続けられます。43節災いだパリサイ人、あなた方は街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。災いだあなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかないと言われる。人から先生先生と呼ばれることが好きな人間、そこに高慢があるのではないか。私はもうそれはもう私はズキッとする言葉です、ね、私は大学でも先生と呼ばれてて、ここでも先生と呼ばれて、ここではもう絵の具さんとか呼んでくださっていいと私は思ってます。本当にこの間街でですね、後ろの方で先生って言葉を聞くと私もう本当に振り向いちゃいました。もうそれほど自分が先生と言われることに私はもうなりきってしまっているんです。やはりそこに心の中の高慢がある。私はそれを認めざるを得なかったですね。人を外から見て汚れていると言いながら、自分の内側は腐った死体のように汚れているのではないのか。あなたのその内側の汚れが他の人を苦しめているのではないのか。他の人を神様から遠ざけているのではないのか。イエス様はこのようにおっしゃっているのであります。先ほども申しましたように、このパリサイ人は決して悪い人ではなかったのです。一生懸命生きてきた人です。神様に喜ばれようと頑張っていた人です。しかしその頑張り、良い行いの中に自分を誇る気持ち、高慢があった。低められた、癒しめられた人々、汚れているとされていた人たちを自分の体のように愛する愛が欠けていたのであります。そしてしかも自分にそれが欠けていることを自覚していませんでした。だからイエス様は嘆かれるのです。自分の仲間のパリサイ人であるから言われるのです。厳しい言葉をお語りになる、気づいてほしいからです。この人も本当の裁きの意味、神様の愛、神様への愛を知って真の神の愛に生きるものになってもらいたい、救われてもらいたい、イエス様はそういう思いで語っておられるのであります。イエス様はこの人の心の中は、パリサイ人の心の中はゴーダスト邪悪でいっぱいではないかと言われました。このことについてさっきですね、自分自身を神様から盗んで自分のものとしたという解釈についてご紹介しました。私はそれを読んだときにですね、本当に胸が差し通される、差し抜かれる思いがしました。今でもそうです。このパリサイ人とは自分自身のことであると感じました。今も感じています。自分を誇る思いがあります。人を批判する思い、心の中で人を見下げようとする思いがあることを私は否定することができません。皆さんご存知のように、 私は自分で仕事をして収入を得ています。牧師としてまたメッセージをする者としての報酬は全く受けていません。この教会に礼拝に来てくださる方々に負担をかけなくてもよいように、自分で働いたもので伝道しています。しかしそれが自分の誇りとなってしまう。今は休んでいますけれども、多くの人たちがメルマガを読んでくださる、そしてそれについて励まされましたとかといったようなメールをいただくことがあります。するとそれでいい気持ちになっちゃうんですね。誇らしい気持ちになる。神様から自分を盗んで自分のものにするということはそのようなことを言うのです。何か悪いことをしているわけじゃないんです。いいことをしているんです。しかしいいこと、神様のための働きをすること自体が自分を高慢にする。ここに人間の罪の根があります。自分の存在の根本、一番深いところに根本的な分裂があることを私は認めざるを得ません。パウロは告白しました。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。人間は自分の行いによって救われることは決してありません。それが仮に良い行いであったとしても、それが神様のための行いであったとしても、それで救われることはないのです。良い行いが私たちを高慢にするからです。イエス様はそのような私たちを救うために来られました。私たちの実存の中にある本質的な分裂、それを許し、それを癒すことができるのはイエス様が十字架で流された血潮だけであります。この分裂を一つにすることができるのはイエス様の血だけであるのです。聖霊が私たちの心の中の高慢に気づかせてくださるときに、イエス様の十字架の身元に行って、イエス様ごめんなさいと言える人は幸いです。私たちは許され、また新たな道を歩み始めることができます。毎日何度も高慢に落ちるのが私たちです。しかし私たちには帰るべきイエス様の十字架があります。何度でも新しく始めることを許してくださるイエス様がいるのであります。私たちは、私はやるべきことはやっているとか、私も頑張っているとか、そういう思いになることがありませんように、帰るべきイエス様の十字架を見失うことがありませんように、いつもイエス様の前にひれ伏すことができますように。清い心を与えられ、弱っている方々、痛み苦しみの中にある方々を自分の体のように愛する愛を与えられますように、このクリスマスの時、イエス様の心に自分の心を合わせることができるように、すべてが清くなると言われたイエス様の愛の力を体験しつつ、このような歩みを全うすることができるように、共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたが語ってくださらなければ、自分の傲慢に気づくこともなく、自分の内側の汚れによって、心の中の汚れによって、前の周囲の人たちを汚していたに違いない、そういう私でありますのに、私たちでありますのに、あなたはそういう私たちに厳しい言葉でありましたけれども、言葉をかけてくださいました。教えてくださいました。あなたは言ってくださいました。 神のこの言葉を聞く者は生きると。主よ、厳しい言葉でありましたけれども、あなたの言葉を聞く者たちは生きます。生きることができることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが教えてくださったように、この内側の汚れを清められ、そしてあなたの心を自分の心としながら、あなたがなそうとしておられる技をあなたの十字架の陰に隠れて行うことができるように、私たち一人一人を祝福し導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によりお祈りいたします。アメン。